早速なんだ。
はい、早速録音を開始しました。いやー、なんかね、
まあ、またピーだらけになると思いますけどね。
はい、いいと思いますよ。もうそういう方向で方針でいこうと思ってるんで、今。はい、そういうタイトルにしようかなって考えてるぐらいです。
のピーピーなんとかみたいな。
そんな感じ。そんな感じ。そうそう、ピーがよく入るような、そういうスタイルでいくのもありかなと。うん。読者の想像力が試されるっていうような、そんな感じですね。
ですので、なんか1本ぐらい無音にしちゃうとかね。
何が話されてるのかわからない。はいはいはい。で、1分戻ってきて、あ、それでみたいな感じ。
そうそうそう。
いいっす
ね。で、まあ、米津君がお風呂に行っちゃったんですね。
ですね。はい。
ああ。
凱旋になるんですか？凱旋ってのは違うか、帰ってくるわけだから、それは。何なん
で
ですか
も、
ね。
お風呂入るとね、なんか家族起きてきたりしないんですかね。
起きてきますよ。
ね、普通ね。
うん、
まあ、みんな起きてるかもね。
前話してるときに、もうなんか普通に家族の子供が起きてきてってのありましたね。
てか、もう夜が明けてるんですよ。
あ、なるほど。日本はもうそんな時間で。
もう、随分明るくて。
なるほど。
はい。うん。いい感じですね。
いいっすね、いいっすね。こっちですね、
はい、
実
では
。そうか、
は、
日本今金曜日なんですよね。
日
うん。
本は金曜日です。
こっちもそろそろ金曜日です。こちらは明日5月1日が休みなんですよ。なので
ああ、
もう、
命令。
そうそうそう。そうなんです。
ああ、
なのでもう気
年
分
齢
は、
休みなんですね。いいことだ。
ですです。で、
て
た
か、
ま
ド
た
イツ
ま、
だからか。
他のところも休みだった気がするんですけどね。確か、
マルクスがなんとかで
チェコ
休み
は
とか
休み
ね。
だった。うん。チェコにいる同僚の話を聞くと、ここも休みだよとか言ってましたね。はい、俺は働くけど、みたいなことも言ってましたけどね。
そうそう。
はい。
さ
いいって
、じゃあ
す
今日
ね。
の話題は何にしましょう
どの辺から攻めていきますかね。
か。
どの辺から攻めていきますか。お題というような、まあ、いくつか、用意したものがあるんですよ。ネタ帳という形
ほ
で。はい。
うほう。ほうほう。
リモートワークの話。リモートワークで使えるマイクとスピーカーの話。うん。まあ、もちろん、あとは COVID-19 の話。はい。
ほ、他は？
私のキーボードが壊れた話。
こ
壊れたの
れが一番面白いんじゃない？
いや、もう最悪ですよ。いくらしたかな ?250 ユーロしたはず。だから3万ぐらいは余裕でいってるぐらいのキーボードっすよ、それ。
ああ、かなりいいキーボードを壊した話。
うん。壊れた。いや、壊してない。勝手に壊れた。
いやいや、勝
で、
手に壊れないでしょ？
いやいや。壊れるから、パソコンだって勝手に壊れるでしょ？同じですよ、同じ。
いや、なんか使いすぎて老朽化したってやつ？
いや、そうじゃないですよね。買って数ヶ月なんで、中に入ってるフラッシュメモリがあるんですけども、そこにいろんなキーバインディングとか覚えさせることができるんですよ、こいつは。ところが、そいつをですね、USB ハブに装着し、まあ、接続したまま使ってると、ダメらしくて、ビジュアル、ドライブっていう、その例のフラッシュメモリの中身が、どうも、初期化状態になるらしいんですよね。なぜか。
それは何？そのつなぎっぱなしが悪いの？
ん、ではなくって、ハブにつなぐことがダメらしいんですよね。サポートの人
ハ
によ
ブ
ると。
につないではいけない。パソコンに直結しろと言ってる？
そういうこと。
ああ。
そういうこ
で
と。と
も、
ころが
それ
ね、
は何？なんていうの？それは変だろって思うよ
そう、
ね。
そう、めっちゃ思いますよ。っていうか、それなんていうか、明らかに解決策になってない解決だよねっていう話で。
っていうか、なんていうの？ほら。ハブにつなぐと、なんていうの？ちょっと変わるでしょ？そのプロトコルが。だからそのハブにつなぐと動かないとかね、誤動作するんだったらば全然理解の範疇なんですよ。
誤動作。これを誤動作というのか。フラッ
いや、
シュメ
だから
モリ
誤
が。
動作まではさ、まあ許せるじゃない？例えばキーが時々入んないとかさ、それは直結してくださいねっていうのはなんとなく 理解の範囲なんだけど、そのフラッシュが壊れるっていうのは、なんか次元が違うじゃないですか。
いやー、ほんとなんかね、ダメなんですよ、それで。で、何が辛いかっていうと、これ USB-A なんですよね、インターフェースが。
USB-A?
USB 普通の 3.1 とかそういうやつっすよ。C じゃない、タイプ C のやつっすよ。はいはいはい、
あれ、昔のやつね。
そうそう。
3.1 だから、でもまあ、比較的最近。
いやいや、だって、MacBook Pro とかね、MacBook とか、ま、ないかも、MacBook Air とかってもうないっすよ。
3.1 ってでも21世紀だろ。
それは、いやいや、いや、そりゃそうっすけども、問題は。
21世紀だら新しいよ。
問題はじゃあそこはどうすんのかって話なんですよね。で、回答はですね、アダプタ使えなんですよ。
アダプタ使え。まあ、うん、まあ別にそれは、なんか、すごくもやっとするよね。
そう、なんかね。例えばですね、USB の、電圧がどれぐらいなのかっていうのを見せるための、あれはある意味、はいはい、アダプターみたいなやつあるじゃないですか。で、まあ、
スターみたいなアダプターみたいなやつ、ね。
そうそうそうそう。ああいうやつが間にかましてしまえば OK でみたいなこと言えれば、まだいいんですよ、私にとっては。ああ、はいはい、そんなにユーザーエクスペリエンス的には損なわれないと。でも、アダプターっていうのはちょっと、はいはい、あと、直差しするっていうのもね、もう、やだ、どうしよう。
まあ、だってそんなにインターフェースないもんね。
そうなんですよ。あと、つなぎ直すのかっていう話もあるんですよね。その、パソコン。
いやー、それは、それはさ、嫌だよね。
ですよ。ダメっすよ。
ダメだよね。誰がどう考えたってダメですよね。
なので、それしか本当に方法はないのか、ないんだったらもうこれ、返品できるとかちょっと聞く感じっすかね。これ2台目なんで、2枚目なんですよね。前のやつは何の問題もなかったっすよ。
ああ。
厳しい。
その、なんていうの、まあ、まあ、最近のメーカーのサポートなんで、なんていうか、わけわかんなくて、そう言ってる可能性も大だよね。
そういう事例は何度も報告されてるらしいんですよ、サポート曰く。
それもひどいな。うん、それもひどい。
だから、ハブを疑えと、最初から言われてるんですよね。で、まあ、確かに、問題切り分けしてみると、確かにハブが怪しいと。それはファクトとして分かるんですけども、はい、いやー、うん、じゃあどうすんの、なんかファームウェアの更新とかでどうにかなんないのとかっていうような、話は思うところなんですよね。ファームウェア待ってるんだったら、まあ、まず私は待ちますよ。
うんうん。
思うんですけどね。
問題は、だから、でも、そういう問題じゃない気がするよね。普通に考えてね。
そう。
普通に考えてフラッシュ飛ばないでしょって。
そうそうそうそうそう。そう。
ただ、飛ぶとしたらノイズだよね。何らかのノイズが乗ってて、
うんうんうん、
まあ、スパイクっていうんですか。
はいはいはい。電流がなんか一気にドカってきちゃって。
電流というか電圧的になんか来てて、うん、でそれがまあフラッシュを読み書きするタイミングでなんか悪さしてるとか、うんうんうん、まあ、そういうのはありそうですよね。
いや
それってさ、なんかさ、ググったらパソコン入れたら治るとかってどっか書いてるんじゃないの、
う
ん
う
ん、
かもしれないっす。ちょっとこれは要確認っすね。はい、
あるあるだよね。
あるあるかもしれません。もしくは、レディットとかに誰か書いたら、書いてるやつがいて、で、同じような症状の人が、そうそうそう、ああ、怒り役みたいな。
そうだよな。パソコン入れて治るんだったら修理してほしいよな、メーカーにな。
そうそうそうそう。いや、結構ですね、昨今のメーカーの対応って言ったら変ですけども、の割にはだいぶいいんですよ。さすが、老舗のいいとこキーボードのサポートって感じで。ちゃんと言ってることは分かるし、はいはいはい、ちゃんと付き合ってくれる。
それはいい。ああ、なるほど。日本語がっていうか、何語なのか分かんないけど、通じると。
もちろん英語です。もちろん英語なんですけども、いや、それ全部あなたが悪いでしょとか言わないんですよね。こうしよう、ああしようっていうのを感じて、はいはい、ちゃんと付き合ってくれて、で、まあ、トラブルシュートも付き合ってくれると、それはすごく印象いいんですよ。でも、その結果がこれかっていう。
日本のほらコンピューターメーカーのサポートだと、
うんうん、
あのとりあえずそのリセットしてみましょうとか、
はいはいはい、
あの OS を入れ直してくださいとかって二言目には言うんだよね。
はいはいはいはい、はい、あるかもっすね。てかありありなんでしょうね。
ありありなんですよ。で、はい、なんかもうこっちも慣れたもんだからさ、
はい、
そういうことはしないんですよ。
しない。そういうことはしない。
しないで、あ、サポートにね、やったんだけどダメなんですよって。
なるほどっす。
だって普通に考えてね、そのなんてまあ分かるんですよ、メーカーの言ってることも。
うんうんうん、
あの多分利用者がだいたい余計なことをしてて、
はいはいはい、
で、まあ、Windows なんかだと OS がどっかおかしくなってるから、
はいはいはい、
切り分けのためにって言うんだけど、でも実際問題そのほぼ 100% なんていうんですかね、再インストールしましたって言ったら、うん、それは困りましたねって言って終わっちゃうんですよね。
厳しいな、ダメじゃんそれ、サポートなってないよ。
だから再インストールしたものの損みたいな、
うん、
感じにもうほぼ 100% なるんで、
はいはいはい、なるほど、いやっすねそれは、
うん、なのでもうこっちも慣れたもんだからそんなことも全然しないんですよ最初から、
うん、それはつまりもう最初からサポートを当てにしない、自分で解決するってことですか。当てに
しないんだけど、なんていうんですかね、その、まあ、万が一壊れてるとかなんかあるかもしれないから、まあ電話するじゃないですかやっぱり、
うんうん、
でやっぱり剣もほろろっていうかね、いない方がいいみたいにサポートされるわけですよ。
うん、確かに。ある。はい、
あ、なかなかね。そういうの慣れちゃうと、もうメーカーのパソコン買う気が起こらなくなるんだよね。
ほうほうほうほうほうほう。
あ、許可しろって言ってるよね、すが。
はい、来ました。
いや、許可されましたよ。あ、おはようございます。
おはようございます。
え、何これ？え、パソコンの愚痴？
いや、あの、私のですね、最近数ヶ月前に買ったキーボードが壊れたって話っすよ。
あ、お高いキーボード、パソコン。
いや、パソコンの、じゃなくて、パソコンにつなげる外部キーボードっすよ。
ああ。
はい、3万ぐらいですかね、日本円で言ったら。
まあ、それ、外れを引いたということで、新しいの買いましょう。
また3万出すの嫌だ、嫌なんだけど。
解決方法としては正しいんだよな、それはな。
切り分けがめんどくさいんだよね。
うん、で、どうも、さっき話したんですけども、どうも USB ハブにつないでるのは原因っぽい。
で、電力の問題？
はい？
電力？ですよ、パワーが足りない？
いや、もしくはパワーが、ありすぎる。
電圧が。USB はあれ？電源刺さってるやつ？
そうそうそう、電源刺さってるやつ。
ああ、じゃあパワーが足りない、逆なんだ。
そうそう、それで、フラッシュメモリがそのキーボードの中に内蔵されてるんですけども、その中身がなくなるんですよね、初期化されちゃうと。
でもフラッシュの中身が飛ぶのは明らかにおかしいですよ。
これ普通に使うと大丈夫なの？
普通に使うときは時間差、うん、大丈夫なの。まだ24時間もテストしてないけど多分大丈夫なの。
でも箱じゃね、
ハブではないと思うんだよね。そもそもフラッシュの中身が飛ぶっておかしすぎるでしょ、
うん、
普通にほら電源切って入れても飛ばないじゃないですか。ってか、その、はい、そういうノイズーなこと
したら飛ばないでしょ。そうそうそう。
なのに、たかがハブごときで飛ぶっていうのはさ。
そう。そうなのよ。そうなんですよ。全くですよ。
だからそれは飛んでるんじゃなくて、なんかリセットシーケンスが走っちゃってる気がしますよね。
ああ、そっちか、はいはいはいはい。
あの、要は工場出荷に戻すモードがあるじゃないですか、
はいはいはい、ありますよね、はい、
なんか間違えてそれが走っちゃってるような気がする。
やだね、もうどうしよう。
で、そのなんて、工場出荷時に戻すなんとかがあるよね、絶対ね。
うん、あのですね、
例えば、ピンだとか、その、なんか、なんとか押すとか、
うんうんうんうん、
あとは、基板見ると、なんか、ジャンパーがあって、そこつなぐと、
そう、
飛ぶみたいなやつあるじゃん。で、それが多分、なんか、なんていうの、
その、トリガーされちゃった。
ああ、なるほど、なるほど。ほうほうほう。なんか、ね、多分開けて調べてみたら意外と分かってるんじゃない？
開けるか。開けるのか。開けんの？ちょっと、サポートと相談すかね。2年間のワランティーはあるんですけども、開けたら確実に防用ですからね。普通に考
えて。まあ、一回交換してみるってあるよね。
ちょっとそこも聞いてみますかね。そこからですかね。そもそも2ヶ月間なんでじゃあちゃんと使えたのかの説明ができてないんで、最初の。
ああ、それは何？最初からおかしかったわけじゃないわけ、
うん、そうそうそう。もう最近ですよ。ここ1、2週間ぐらいの話で、2ヶ月ぐらいは余裕で何度もなかったんですよ。だから、ますます怪しいんですよね。その、ちょっとロジカルに考えて、メイクセンスしないことがあると。
いや、でも、だから、その、
言い訳だったらハブ買うな。
ハブか。
じゃあ、ハブの買ってみて、本当にほら、ハブが原因なのか、キーボードなのか。
うん、いや、例えば Mac でも、刺すハブ、刺す口を変えると、動作が変わってる。
あったあった、あったあった、それで、はい、ロジボ交換しました、私はそれで。
何それ？
ですね、じゃあまたなんかちょっと話がそれますけど、いいですか？USB-C の、はい、ライトニングと USB-C のケーブルっていうのがあるんですよね。この、ま
あ、はい、
エアポッツプロ。いや、差し間違わないんですけども、そこそこ、反対側で差し間違う、そっちですね。ですね、それを差してますと。で、一方で、iPhone の充電をしてますと。で、MacBook の方は、給電はしてないですと。これはもう、ドレインされるだけですと。MacBook から iPhone の方に充電してるところですと。で、一つのですね、空いてる方の USB-C ポートの方に、このコンセントからの電源を挿すと問題ないと。
はい、
電源始まる、給電始まると。ところが、この二つの、ポートをスワップすると、止まるんですよね。
充電できない。
いや、そうじゃなくて、再起動。真っ黒。
あ、再起動。
再起動コース。あー、うん。で、これおかしいでしょってことで。
でも、なんだっけ、右側から充電してくださいとか、なんか最近、ティップスがあったよね。
ありましたけども、右ないんで、私のところは。左しかないっすよ。
あ、そうなんだ。
はい。
にもかかわらずおかしいと。
おかしいと、うん、しかもこれ数ヶ月前の話なんですよね。で、当然まあ、アップルケアに連絡、電話するじゃないですか。で、わからんと、
はい。
じゃあこれちょっとアップルスター持ってってくださいと言われるわけですね。持ってくわけですよ。で、見せるわけですよ。はいはい、わからんと。で、最初にやられることは OS 再インストールですよ。
そうなんですよね。はい、再インストールがしたくないわけですよね。
まあね。でもまあもう持ってく時点でこっちはハードディスクっていうかまあ SSD か中身全部なくなること分かってるんで、覚悟はできてるからいいと。
Mac の場合ほらタイムカプセルがあるからまだいいんだよね。
ああ、そうっすね、確かにね。
うん、
うん、
でも嫌だよねって思うけど、まあまあしょうがないはない、切り分け、
うん、そうそうそう。でまあ再インストールしてもう一回試してみるわけですね、うん、で問題は再現するわけですね、うんうん、やっぱ分からんと、これ誘引コースですと言われるわけですね。うん、で、1、2週間経って、あ、やっぱりロジボでしたってこと言われて、キーボードも全部新しいのに交換しておきましたんで、よろしくみたいなこと言われて、はい。プロテクションに入ってなかったら700ユーロぐらいですかね。高い。これ修理に本来10万ぐらいかかるのって話なんですよ。
ああ、そうでしょうね。うん、でも、なんかすごい納得いかないよね。
そうそう。何じゃあどうすんのこれから。もうあと1年も経たずに保証切れるんだけど、どうしようって感じっすよ、今。
うん、なんかね、まあでもわかるんですよ、高いっていうのは。
うん、
高いっていうのはわかるんだけど、昔のパソコン使って、
そう
で、マザーボードが安く交換できる世界を知ってる人からすると、すごい納得いかないんだよね。
それでですね、考えちゃうわけですよね、そういうの見てると。これもう確か私、2回か3回同じような感じでロジボ交換してるんで、この MacBook Pro だけで。
はい、
なので、
はいはい、
本当に買いたいのか、次回はと思っちゃうわけですね。
でじゃあこれあるあるですね。
じゃあ何にするのって話で。はい、今、もしかしたらありかもしれないと思ってるのが、まさかのラズパイですよ。
いや、ラズパイはないでしょ。
いや
ラズパイだって、うん、あの、本当に性能出ないじゃないですか、あれ。
出ないっすよ。はい。
てか、遅いマシンを我慢して使うなんて大人のやることじゃないからさ。
なんだろうね。じゃあ何がいいですか？何だったら納得できます？
とりあえず、あの、金のある限り Mac を買い続けるんじゃない
ですか？それか。それで、Apple Store に行くたびにストレス溜まるんですか？それはなんか
違う気がする。でもね、厚着を引くとね、壊れないんだよね。
ああ、なるほど。
壊れないっていうか、壊れるんだけど、まあ、我慢できる。
うん、なるほど、なるほど。
問題はその外れが辛いんですよね、
マック。はい。
で、往々にして外れるんだよね。
はい。もう数年前の私ですよ。
ね、辛いですね。
そうですよね。今だと、まあ、MacBook Air はいいっていう説がありますが、なんかちょっと騙されたというか、その、裏切られた時のこの落胆感を今から予想するとですね、うん、ちょっと怖いっていう感じなんですよ。
ほら。当たりだって分かってから買うと型落ちになっちゃうんだよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうなんですよ、
うんうんうん、
で新製品を買うと博打なんだよね、
うん、どうしろっつ話ですよ。
そうどうしろって話なんですよね。
かといって Surface Pro も一時期ちょっと考えたんですよ、結構真面目に、うん、でもやっぱりダメなんですよ、う
ん、まあダメですよ、
うん、残念、ほんと残念。
ダメなんだけど、
あのですね、いいですか、じゃあちょっと。あのですね、Surface Pro にもいくつかあるじゃないですか。Surface Book とか、Surface Desktop とか。
シリーズね。
そうそう。
うん、
でですね、私は、いわゆる分離型は、鼻から相手にしないわけですね。
はいはいはい。
なぜかというと、ああいうのを使っちゃうと子供にとって悪いから。基本的にコンピューターっていうのは、キーボードがないとダメっていうのは私の考えなんで。画面だけってのはちょっとダメ、はい、iPad とかだからダメなんですよ、
うん、
でですね、
うん、まあ、あれはブラウザーだからね。
そうそうそう、うん、ちょっとねあれですけども、はい、小さい頃からそういうものばっかりやってるとちょっとね、コンピューター検査機に対してそのなんていうんでしょう、イメージがちょっと間違ったイメージになってしまうような気がしてですね、そこはどうかと思ってるんですよ。わけですね。
正しいか分かんないけどね。
そうそうそう。まあ、オールドファッションでそこは行きたいと。じゃあ、キーボードでしょうと。キーボードなんだけど、ないんですよね。US 型がね。ここでも買えない。じゃあ、頑張って買ったらどうなるか。
ただに、ドイツバージョンしかないって話なの？
そういうことです。
っていうかさ、ごめんなさい。いわゆる日本製っていうか JP のやつはダメだっていうのは、まあ、うん、僕らも使ってるから分かるわけですよ、
うん、ドイツ語もダメです。
DK のやつもダメだ、
ね、全然ダメ、DE ね、 DE ね、いや全然ダメですよ。
なんでダメなの？
ですね、まずどこから攻めようかな。まずアットマークどこにあると思います？
アットマークは2の上に決まってるやん。
でしょ、違うから。ドイツ語アットマークシフト使わないからね。
はあ、はい、T の横ですか？
日本語も使わんよ。
あ、そっか、日本語は確か P の横でしたっけ？
そうそうそう、その
辺にある。あ、でもそれはシフト使わないでも押せますよね。
使わない。
はい、違います。ですね、ドイツ語はですね、アルトグリーンってのがございます。
アルトグリーン？
うん、わからんでしょう。
グリーンがわかんない。
はい、オルト GR ってのあるんですよ。
はあ。
これ何でか、何かっていうと。
GR っていうキーボード配列の。
いや、そうじゃなくて、アルト GR っていうキーがあるの。
あれですか、オムラウトとか、その辺を打つためのやつ？
あ、違います、違います。これはですね、普通のアルトなんですけども、右側のキー、スペースのバーの右にあるのがアルト GR なんですよね。
はぁ、なるほど。
そこを押しながら、クイーンの Q を押すとアットなんですよ。じゃあ、シフト Q はダメなの？違うの？ダメなの？じゃあ、アルト Q ダメなの？ダメなの？アルト GR じゃない、ダメなの。
右と左のアルトが違う意味を持ってる。
そういうこと。うん。そういうことなんですよ。
全然ダメじゃない？
ダメですよ。ほんとダメなの。
それさ、昔の JIS のカナキーみたいだよね。
そうそう、もうなんかね、捨てきれてないんですよね。 まあ、で、多分捨てることないと思います。はい。あ、もう、あとは、なんですかね、Z と Y が、反転してるのは、まあ、大丈夫。それは、なんていうか、大したことはない。大したことあるのは、その反転された後の Y の位置、つまり、我々の知ってる Z の位置の左にシフトじゃなくて、大なり小なりのキーがあるんですよね。あとは、パイプね。パイプチェアね。
はいはいはい。
うん。これはね、UK の配列と同じなんですよ。
はいはいはい。
もうね、だから UK 配列も私ダメなんですよ。同じ英語でも。
っていうか、なんていうのかな、
ISO。
パスキーじゃなくて、あ、そうそう、ISO の、うん、その、そうそうそう、標準キーボードで空いたところに各国の文字ぶち込むみたいなやつですよね。
そういうことですよ。
ああ
。あれダメっすね。
あるですね。
はい。
ダメっていうか、うん、ダメなんだけど、ダメだよね。
うん、なんて言ってんの、まあ、もっとひどいことを言うって言ってましたよ。
いわゆる ASCII のキーボードに合わせてプログラミングランゲージが作られてるから、
うん、
あとエディターとかね。
はい、そうそうそう。
だから他のが使えないんだよね。
そういうことっすね。例えば何ですかね、その速記とか、その言語にすごく特化したタスクをやっているだけなのであればいいと思うんですよ、うん、プログラミングとかじゃなくて、うん、だけど、はいはい、多分そうじゃないんですよね我々は。うん、まあね、プログラミングもまあ大なり小なりするでしょうし、それ考えるとイカ略みたいな、あとまあアットキーがいつもの2のところにないってのはもうダメみたいな感じに、なんか見ただけでそう思うじゃないですか。
うん、まあだって指が覚えてるからね。
そうそうそう、そういうことなんですよね。
うん。
いやー、はい、というわけで、サーフェイスはなかったと。残念。
ああ、なるほど。うん、というか、今となってはジスカだってよく使ってたなと思いますよ。
それは、どっちですか？ジスの、ローマ字ですか？それとも、カナ配列の方のカナですか？
僕が一番最初に使った8ビット機は、旧ジスカナだったんですね。
ほう。
ジスカナも、ちゃんとしたジスカナと、ちゃんとしたっていうのもおかしいな。JIS のちゃんとしたキーボードと、
はいはいはい、
そうじゃない、割と新しい目の JIS カナがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、
ちゃんとした。
そう、昔の JIS カナって、シフトキーがなんだっけな、カナシフトが別にあるんだね。カナキー、カナシフト、エイジシフト、もう一個なんだっけな。あって、その、左右のシフトの意味が違うのは当たり前で、さらにカナもあって、わけわかんないんですよ。
すごい。左右のシフトの意味が違う。
そう、シフトの意味が違ってて、でそれが、その、まあ、さすがにそれはひどいということで、まあ、いわゆる PC98 みたいなジスカナができて、
それは新しい
ことですね。そこまでは僕も、うん、使ってたんですよ。ほうほう。一応その、8ビット機から PC98 に来て、そっちも使ってたんですけど、その、なんだっけな、そこで、その PC98 は外付けの ASCII キーボードを使うようになってから、もうダメになって戻れなくなっちゃったわけですよ。
なるほど。そうっすよね。一回ね。
ASCII キーボードつくんだ。
PC98 の ASCII が作ってた ASCII ボードがあったんですよ。
それ USB です。
USB じゃないよ。PC98 だから、
US 配列。
US 配列。US 配列プラス親指シフトっていうね、すごい変態
だよ。いいね。なんかそれちょっとそそられますね。
最高でしたよ。
US 配列。
何が最高かっていうと、そう、US 配列なんだけど、親指のシフトキーが2つついてるわけ。
はい、はい。
スペースの下に。
いいっすね。
で、何が最高かっていうと、このシフト、このキーを、コントロールにするんですよ。
はいはいはいはいはい。
親指でコントロールキーが押せるっていうね、最高の配列で。
はいはい、素晴らしい。はい。
うん。
素晴らしい。それ、私のさっき出てきた3万円ぐらいのキーボードそのまま、そのままですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
親指ってさ、そのすごく使いやすい指なのに、スペースしか押さないんだよね。
その通り。ダメっすね、あれね。はい。そこが一番疲れるべきなんですよね。
そうそうそう。
なんで、うちのメンバー、Emacs 使いは日本語配列じゃない、ダメと。変換無変換が、オルトと、コントロールになってるって言ってたよ。
ああ。
で、親指とかでも、
スペース、スペースバーじゃなくて、スペースバーじゃなくて、スペースキーの左右にキーがあるのが大事なんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどね。
気持ちはわかるけどね。
それなんか、ね、ちょっと失礼な言い方ですけども、ちょっとなんていうか、その妥協の産物な気がするんですよね。
うん、だから売ってないからしょうがないっていうのはわかるんだけどね。
うん。
EMAX スカイでコントロールが A の隣は死ぬでしょ。
まあね。
そこはリマッピングっすよ。もしくは、あの、私の使ってるキーボードを買えばいいんですよ。
だからもう結局はハードウェアを買うことになっちゃうんですよ、ね。
そうそうそう。結局はハードウェアからやっていかないと、指が、あの、おかしくなっちゃうと思うんですよね、最終的には。大なり小なり。なので、はい、いいキーボードを外部のやつを買いましょうという結論になると思うんですよね。
ノートパソコン以外はそれでいいんですよね。いや、あの、今もデスクトップのやつはハッピーハッキングだから別にいいんですけど、ノートがね、最低なんですよね。
ノートの内装
機。ハッピーハッキング持ち歩いてる。
うん、そう。それが正しいんですよ。
う
ん、
そうっすよね。
ノート PC って首をやられるから、ね、あの台が必要で、そうするとキーボード打てないから、外付けキーボードが必要でっていうね。
うん。
すごく正しいんだけど、何か間違ってる気がするみたいなコースに行くんですよね。うん、
だから僕はあの、トラックボールと、ハッピーハッキングと、サーフェイスラップトップと、電源と持ち歩くみたいな、常に。
ラップトップって今
何キロ持ち歩いてんのっけ？
サーフェイスラップ
トップっていうのがある。何キロ、何キログラムな
の？え？そんなん計算したらダメですよ。重いんで。
それって、サーフェイスの方ってのは、もう USB-C 給電 OK なやつですか？
うん。
A 線用のやつ。
3からなんだけど、その2のやつなんで。
なるほど。
え、3はどうだろう？ OK かな？ USB-C
の。一番新しいやつだと、確か、その分離するタイプの、まあ、タブレットみたいになるやつは、USB-C ケーブルあったんですよね、インターフェースは。
じゃあ、いけるかも。3からは。2は
なるほど。うん、なるほど。
C がないので。
そう、そこもね、ダメなとこだったんですよ。例のそのデスクトップじゃなくて、ラップトップというか、キーボードついてるやつ。あの、ね、USB-C での給電ができなかったんですよね。数ヶ月前
から。インターフェースが少ない、うん。インターフェースが1個しかない。
うん、
ハブも持ち歩かなき
ゃ、うん、そういうこと。
最近ほら、Mac もそうだけど、HDMI に出力するためのものとか、なんか、ドングル系のケーブルが増えるさ。
うん。
で、あの、なんかレッツノートみたいな、昔は何でもありだったじゃん。
はいはいはい。
SD カードも読めるよみたいな。
はいはいはい。
最近そんなのないよね。
ないですね。
俺が見たい、調べてないだけかもしれんけど、見当たらないよね。
その結局ドングル持ち歩くんだから最初から中に入れてよってね。
うん。
ごつくてもいいんじゃねえかと。
そうそうそう。
先はじゃあレノボとデレスか。
かなあ。
かな。
まあ、悪くはないんだけどね。
かなあ。
全然いける。いけるし、うん、いいと思うよレノボもデルも。
あ、マジっすか？
悪くないと思う。
マジっすか？
ごめん、使ってないけど。
うん、使ってるっすよ。
あ、Windows に嫌なのは、やっぱ腐ってるのと。
あ、それも一つありますね。
いや、それは何？問題なのか、問題なのかの切り分けはできてない。
あの、両方だと思います。
ぐらいかな。スペック的には Windows の方がいいしね。
あの、はい、あの、
それはそうなんです。選択肢があるしね。
うん。さっきのその、ノートパソコンだけで、ノート PC だけで、その作業するっていう話に関係してるのかもしれないですけども、外部、まあ、ラップトップなんだけども、もう、キーボードを外部接続っていうふうに、必ずそうするって割り切って使える分には、デルもいいと思うんですよね。ちょっと、レノボは使ってないと分かんないですけども。
う
でもあれ一台だけでその作業とか仕事するってのはまあちょっとその厳しい感じしますね。
うん
うんうん、うん、まあまず何が辛いかっつうと画面が辛い。
うんうん
うん、もっと、うん、次にキーボードが辛い。
うん、
ダメなんですよ。
あらゆる辛いわけね。
そうそう、なんかね、押したキーが押されてないし、うん、なんかダメなんですよ。
キーボード言うと Mac も変わんないですよ。新しい Mac は薄いペチペチ、
はい、ペチペチ使ってますよ。
あの比べたらひどくないはあるかもしれないけど、結局ひどい中ではどれがよりクソかな。
Mac のペチペチはまだ使える。デルのペチペチはもう壊滅的な。
そこのところがね。
じゃあクソじゃないのは何かっていうと、もうメカニカルに行くしかない。
クソじゃないのは外付けキーボードをつけましょう以上になってるんで。
そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。おっしゃる通りです。
結局そのなんていうの、ノートパソコンのキーボードってそのエマージェンシーキーボードっていうの、うん、
は
い、
そうだと思います。そうだと思います。
一般機械では全然使えないんだよね。そういう意味ではノートパソコンのディスプレイも一緒なんですよね。
そうそうそうそう、は
いはい、確かに。
なのでそういう意味ではもう花から問題設定が間違っていて、デスクトップにちょっとしたキーボードのちゃんとしたディスプレイつなげばいいじゃんっていう話ですよね。
確かにそうっすね。
じゃあなんでノートを買ってんのっていうと、まあ持ち歩くからしょうがないとか。
そうそうそうそう。
で、ほら、会社なんかだと、その、例えば、オフィスで、その、なんていうの、フリースペースって、フリー、なんていうの、何スペースって言うんだっけ、ほら、机が決まってないとかさ。
フリーアドレス？
あ、そうそう、フリーアクセス。フリーアドレス。
フリーアドレス。
で、ほら、そういうやつだと、結局、ね、そのたんびにデスクトップを持ち歩くなんてありえないから、
ですね、
ノートにするみたいな話になるんだけど、多分どっか本末が転倒してんだよね。
なるほどね。
だって、例えば、ほら、最近よくあるディスプレイ2つとか3つとかね、置く人から見たら、ありえない話ですよね。
うん、確かにね、うん。それは外部、あれなんじゃないですかね、その、Thin クライアントじゃないですけども、まあ、そのためのドックっていう説もありますよ。
うん。なんか、でも、何かがどっか間違ってて、その、でかいディスプレイが欲しいって言った瞬間に、その、机をあちこち移動するなんてもう、できないですよね、ほぼね。
すべてのデスクに同じサイズのでかいディスプレイを置いとく。
うん、それは正しいんだけど、ほんまって。
うちはそんな感じなんです。
キーボード問題と一緒かな。
キーボードは、おのおの持ち歩くしかない。
となると固定でもいいかなと。
つまりデスクトップですか？
いや、アドレスを。
ああ、なるほど。座るところ、座るところを固定で。
そうそうそう。
そうなんだよね。結局、その座るところが変に、なんでしたのかっていう話が忘れられてて、で、日本の組織だとまあありがちなのが、その例えば10人いたときに机は6人分しか作らないとかね。
なんで？
要はその外に出る人が一定数いるでしょ。
ああ、なるほど。
あとまあ、はい、お休みする人とかいるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
だその人の分は机を作らないでおけばオフィススペースが浮いて儲かとかね、
節約できるね
みたいな。
はい。
そうそうそう。っていうのがあったりとか、結局何か多分違うことを考えてるんだよね。
そっか。こっちだと何なんでしょうね。 ここもですね、北米と、ヨーロッパでちょっと違うような感じなんですよ。
うんうん、
いわゆるパーティションっていうんですかね。っていうのが北米は多い。うん、
横が見えないように、
そうですそうです、大きなフロアが一つにそのオフィス会社が入ってて、テナントとして、で、ああ、なんていうんでしょう、ちょっとその立てば見えるんだけども、おのおのパーティションがあって、まあある程度の最低限の、なんていうんでしょうね、プライバシーが確保されるっていうのが北米スタイル。
はいはい。まず集中できるようになるのか、プライバシーなのか分かんないけど、仕切られてると
。はい、あれは集中できないと思いますよ。
そうなん
です、正直言って。うん。で、ヨーロッパスタイルはもう部屋が割り当てられてる。つまりその密室になるんですよね。あっちの方が音があまり入ってこないので。
それは何、
密室？
いや、ですね、大体2人から、6人ぐらいかな。大きい。6から8人ぐらい。
病院みたいに、相部屋みたいな感じ？
ですです、そうです。
はあ。なんか、だからでも、4、5人いるなら別だけど、2人だとかえって嫌な気もするよね。
あ、そうですか。
うん、あ、合わない人だったら嫌だよ。
ああ、
2人っきりはなんか嫌な気がする
よね。そっか、合わない人
だったら。2、3までずっと、1週間ずっととか嫌よ。
え、なんで
適度、適度な距離感必要じゃん。
え、マジっすか。いや、普通に大丈夫っすよ。はい、
まあ、
合う合わないあれかもしれないですね、確かに。
まあだから、なんでさっきの話に戻って情報の、あれ心理的安全性を下げるために、ほら、情報格差をなくすとか、そういう話になっちゃうんですよね。うん、そこのコミュニケーションというか、居心地よくするために、生産性を下げるために。
それはなんて言うんでしょうね、あると思うんですけども、その今のそのお話の内容っていうんですか、文脈っていうのは、同じ部屋にいて居心地がいいかとか、そういう話ですよね。
そうそうそう。
なんかそれ
ちょっと。二人きりっていうのは辛いなっていう話。四五人いるんだったら、チームとして、まあほら。
なるほど。25%
ずつとかあるさね。
はいはいはい。え、それって例えば、ワンオンワンだと誰が相手でも辛いってことなんですか？
ずっとっていうの
は。結構辛いんじゃないかな。
そうっすか？
うん、あ、会う人、会う人だったらいいかって言われてもちょっと微妙な気もするし、
あ、本当に
会わない人はもう全然ダメだけどね。
うん、そうそうそう、それはそう、全然わかるんですけども、半年か1年ぐらい2人きりのお部屋に行った時あったんですよね、別の同僚と同じチームで、
うん、
で、それは特に問題なかった、うん、
それは何、例えばその同僚との間はなんか仕切られてるとか、
そうそうそう、お互い、そうそうそう、お互いその向かい合う形 で、まあ、ディスプレイが目の前にお互いあるような感じだから、立てば、はいはい、顔見えるけども、まあ普通に画面見て
普段は別に、
そうそう、顔は見えない、声は聞こえる。
あ、まあそれはいいんじゃないですか、
はい、
よくあるほら日本の大部屋だと、まあ前は見えなくても横は見えるでしょ、
はい、うんうんうん、なるほどとか言いながら分かんないけど、
分かんないか、あ、そっか、そういう日本のやつは
ちょっと、1年ぐらいいましたけど。
ね、仕切りがないやつに、机が密着した状態で、うん、それも対面の横も密着した状態、長方形になっちゃうんだよね。
あれ
通常日本の会社と。
学校の、職員室のような感じですかね。
そう。そうそうそうそうそうそう。
はいはいはい。
職員室の方と給食食べるときみたいな。
それはつらいわ。それで1週間もつらいわ。画面す
ら、そういうイメージがあったから。
あ、なるほど、なるほど。
とか、もし、かといってほら、二人で、お互いに壁に向かってっていうのもなんか、良くないようなイメージだし。お互い背中合わせ。
ああ、なるほど。それなんか、刑務所みたいですね。お互い顔を合わせないように仕事するって。
そうそうそうそう。
お前ら仲悪いんだろうって感じだね。
そう、見た瞬間わかる。いや、いいっすね。なんか香ばしくなってきましたね。
あ、だからそういう風になっちゃうと、やっぱどういうの、いろいろ考えて2人は辛くないっていう話に俺、
なるほど、
と思うわけさ。
そっか。
分
か
るだとさ、感覚が。
喧嘩した時が辛いでしょ。
ああ。
しないんだろうけど、なんかね、3人いるとほら、まあまあまあみたいな。
なるほどね。なるほど、喧嘩か。 ちょっとすいません、この話、じゃあ一回、ブレーキ入れましょうか、5分、あと5分でなんか40分、うんぬんとか言われてるんで。
はいはいはい。
一回じゃあ、切ってまた。
そろそろカッキーが金を払って無制限にしてもいいぐらいだ。
マジかよ、いくら払うのアップグレード。
1000円だっけ
月々かよ。
結構いい金額なんだよね。
マジか。
月々いくらなの
2000円ぐらいだったと思います。
そんな高いの？
そう。なんかね、そんなにフルフルには使わないから、1回100円ぐらいにしてほしいよね。
ですよね。できれば簡単に払えるペイパルとかで。
そうそうそう。
プロプランってやつですかね。いくらだろう。小規模チーム。
980円とか？
少々待ちを。書いてないし。おい、いくらかかるか書いてない、どういうこと？料金の支払い方法。サイン、マイアカウント。あ、クレカだけなのね、これはきっとじゃあ。嫌だね。ペイパルだったらいいんですけどもね。クレカ情報渡したくないっすね。
なるほど。あれがあるじゃないですか、なんか、ワンタイムみたいな。
あの、あれですか、プリペイド型のみたいなやつですか？
プリペイドじゃなくて、ワンタイムがあるんですよ、最近ね。
ほう。
その、
1回。
そうそうそう、取引ごとにチェンジできる。
番号が変わる。
うん。
いいっすね。
っていうのもあるし、まあ、さっき言ったプリペイでもちょっとコスト高いんだよね。
うん。なるほど。
日本だとコンビニでそのプリペイのやつ売ってるんですけど、
はいはいはい。
あ、ちょっとコスト高だったような気がするんだね。
そっか。
うん。
ああ、何？月ごとと年ごとにあるのか。ああ、そして本当にカードしかダメポ
ー。2000円。2000円だね、プロが。
うん、だいたい、まあ15ドル。あ、ペイパルできるじゃん。あ、じゃあいいかも。
でも15ドル払うかっていうのがね。
うん、それも別の問題。
月にほら、例えば、
15ドルか。
月に1回しかやんなかったら、1回1500円とかだからね。
回数を増やすという本末転倒感がありますね。
36分。
もしかして、あれですか、なんか、あるですか、どっかに行かなきゃいけないとか。
うん、あ、大丈夫。うん、
はい。あ、あと1分ぐらい。
出社されないんですか。
出社っすよ。いや、めちゃくちゃ忙しいんですから。
オツです。
まあ、ちょっと録音されてるからあれだけど、まあいいや。
P 入るんで大丈夫ですよ。
あ、いや、関係やっちゃうと、今、ほら、コロナでみんなワークフロームホームになって、ステイホームさ。
はいはいはい。
そしリモートをやりたいと。はいはい、それも義務、が。で、リモートやるには、まあ、誰だよって判断しなきゃいけないし、それ証拠残さんとかいろいろ不都合出るさね。ぶっちゃけ言ったら、一人一アカウント配布しなきゃいけないわけさ。今の、
まあ、
今までの、
まあそうだよね、
配布されてないんですよ。配布しなきゃいけないんですよ。
うん。何千人、
う
ん、
そうすると、例えば、たくさんの場合、だいたい1200名らしい。で、
うん、
の場合が10倍の1万2000人。
うん、
はいはいはい。
で、まあ、それかけるのをやると、ほら、どれぐらいのアカウントするとわかるじゃないですか。
うんうん、
それ配布するだけで、作成するだけでもいいし、配布あと、
5万人ぐらいだね。
そうそうそう。
4万人ぐらいか。
データが分断されてるんですよ。だから、こっち側がランダムでまずは振りますと。で、こっから先は全部 P が入ってると思うんだけど、で、名前の変更が。